それでは今朝は十字架に釘付けにされたものと題して新井純牧師に説教いただきます。
教会創立67周年、心から喜び共にお祝いをしたいと思います。戦後の混乱が続く中、人々の間で世の光となるべく設立されたこの教会の創立記念礼拝を、こうしてたくさんの兄弟姉妹たちと共に守れますことを本当に感謝をいたします。世は移り変わってまいりますけれども、キリストの福音というのは決して色褪せたり変わったりすることもなく続いていき、この教会もますます豊かに祝されて、この地域でその宣教の役割を担い、また教会としても成長させていただくということを心から祈り求めたいと思います。さて、古くから伝わるいろいろな伝統や慣習、そういったものについて、私たちは時々守るべきものと変革するべきものとか、変わるべきものと変わってはならないものなどというような表現で評論するのを見たり聞いたりすることがございます。私たちが生きる世界あるいは社会というものは、時代の移り変わりとともにいろんな面で変わっていくものでございますけれども、その中で簡単には変えてはならない、そういう大事にしたい伝統や習慣というものもあれば、変わるのが仕方がない、あるいは変わった方が良いのだという、そういうものもあるでしょう。私が興味を持っているのは言語、言葉でございます。そうそう簡単に変わっていいようにも思わないんですけれども、実はどんどん変わっていっているのが私たちの言葉です。例えばもう定着してしまいましたが、ラ抜き言葉というのがございます。食べられるというのを食べれるというふうに、そういう表現をする、ラを抜いて簡素化した言い回しが使われるようになったのはいつぐらいからだったでしょうか。でこの言葉を耳にするようになった頃は、マスコミなどもそれはラ抜き言葉だというふうにして取り上げて、それが正しい日本語ではないというようなアピールといいますか、キャンペーンを張りましたけれども、ご存知のように今ではもうすっかり一般化されています。個人的にはそのラ抜きというのがまだ気持ちが悪いので、特に以前の職場では職員たちが食べれる食べれるという時には食べられるというふうにわざわざ修正をしておりました。おかげで食べられるというふうな表現にこだわるようになった職員もいたんですが、次第にラ抜き勢力の方が優勢になりました。特に若い世代の人たちにはもういちいち指摘するのも難儀なほどになって、やがて諦めました。そもそも言語というのは若い人たちが作り出す新しい表現方法によって変遷を重ねてきたと言われています。つまり若い人たちがある時は意図的に、ある時は面白半分に、ある時は不勉強のゆえに、その時々で新しいオリジナルの表現を使うようになる。その表現に共感した仲間たちによってそれはだんだん広められていく、そしていつの間にか言葉が全部変わっていくということのようです。たとえ年配者やあるいは学者とか先生とか言われるような人たちが修正しようとも、実際に日常的に使う若者たちがその表現を支持していれば、そして使い続ければ、いつの間にかその表現がスタンダードになっていくと。ですから変わってほしくないと思っていても変わっていくもの、 それが言語だというふうに言えるかもしれません。でこれがもし信仰についてだったらどうかと問いますと、これは変化というのはなかなか受け入れがたいものがあるように思います。なぜならば目に見えないものを信じているということは、それだけ心の中にある確信に基づいているわけですから、これが簡単に揺れ動くようなことになってはならないわけです。信仰はこだわりのようなものではありませんが、そういうものが強くあるところではなかなかそれは変えられるものではないでしょう。でもイエス様が語った御言葉の数々というのは、当時としてはやはり新しい風だったと言えると思います。それまで律法を守ることを中心とした信仰の在り方、それは守りきることができないたくさんの掟戒め、そういうものが中心の信仰ですから、窮屈な行き詰まりを感じるようなものとなっておりました。守りきれない掟なんですから、掟破りという罪を人々に負わせるばかりで、結果的には誰をも安心した喜びに満ちた救いへと導くものにはなっていなかったんではないかと想像するわけです。かろうじて聖書の中にでは律法学者やファリサイ派、そしてその人たちを支持するついていこうとするような人々にとってのみ、その律法というのは救いの拠り所となっていたでしょう。そういう人たちでさえ自分たちが掟を守りきることができないというのは分かっていたはずです。ですから都合の悪い部分については、自ら目をつぶっていなければならない居心地の悪さを感じていたのではないでしょうか。そんな律法主義の価値観からイエス様は人々を解放されました。イエス様を信じ、イエス様に従うことこそ救いに至る唯一の道であるということを、最終的にはそのことを人々に伝えていきます。でここで確認されているのは、救いというのは自らの力によらないということです。私たちが考えること、私たちが行うこと、これは原則として人間が思う人間の営みであります。たとえそれが私たちの救いに関することであっても、人間が自らの能力に頼って救いについての何かを語ったり書いたりしても、それは人間の営みの成果です。ですから救いについていくら小難しい哲学のようなものを展開しても、所詮人間の営みなのだから虚しい、そのようにパウロは考えました。今日お読みいただいたところで、パウロが警戒しているのは、ユダヤ人キリスト者という人たちに代表される律法主義を捨てきれないキリスト教徒たちの影響です。ユダヤ教からキリスト教に改宗した人たちの中には、ユダヤ教の大切な守り続けてきた割礼というものについて否定をしきれずに、異邦人の、つまり外国人でキリスト教徒になった人たちに割礼を強要する人たちがたくさんいたようです。そもそも外国人、異邦人というのは救いの枠から漏れていたはずです。救われるのはユダヤ民族だけだった、イスラエルだけだった。だからそれ以外の人たちは救いの枠に漏れていたはずなんですが、イエス様はそういう決まりきった考え方から飛び出しておりました。ユダヤ人であろうとそうでなかろうと、求めるものはみんな、神様を求めるものはみんな救われるようになる。でこれを受け入れたとしても、分かった、じゃあ外国人も救われるというその考え方を受け入れるとしても、 せめて神様との最初の契約の印である割礼だけは受けてもらわねばならないと。ユダヤ人キリスト者と言われる人たちはその思いをなかなか払拭できないでいたようです。ですからそれまで救いの対象から漏れていた異邦人たちを同じ信仰共同体の仲間として受け入れるにあたって、割礼だけは印として受けなさい、行ってほしいと、そのように考えるわけです。しかしパウロはその最低限割礼だけは受けなさいという、そのことこそが大問題であるというふうに考えました。なぜならばイエス様の十字架の死による罪の贖い、イエス様が十字架に挙げられた、それは私たちの罪を贖ってくださったんだ、そのこと、これが救いの根拠の全てであるわけですから、そこに何か肉体的な印を求めるのはおかしなことだと、そのように考えるからです。もし割礼が必要だというのならば、イエス様の十字架の死は一体どうなってしまうんだ、ただあれを信じろと言ったことはどうなるんだと、他の何かの要素に頼らなければならない不完全なものになってしまうではないかと。だから印としての割礼、そんなものは本当に関係がないんだと言って徹底的に排除する必要があったわけです。でも人間はなかなかしぶといです。自分がそれまで信じてきた事柄への変更ということになりますと、これは簡単には受け入れられません。例えば礼拝の式次第一つとっても、その順番を変えるとか、そういう変更が加えられるとなりますと、なんとなく違うかなと思う方々も出てきて、みんなで一致するのは簡単ではないでしょう。私たちの教団は聖書や賛美歌もその時々に変えてまいりました。聖書についてその中身は変わらないはずなんですが、時代に合わせて役を変えてまいりました。私が知るだけでも文語訳、口語訳、新共同訳というふうに変わってきています。賛美歌もこの中にも多くの方が前の賛美歌がいいとおっしゃる方がおられると思うんですけれども、中学生高校生の頃に歌っていた賛美歌から現在は賛美歌21と呼ばれる歌集に変わっています。中には曲が同じでも歌詞が変わっている、言葉遣いが現代風になっている、そのことで違和感を感じたりするのですから、これも不思議なものです。若い頃にたくさん歌って歌詞が身についていればいるほど、その歌詞へ表現が変更されているというのは違和感しか残らない、そのように感じている方も少なくないかと思います。じゃあそういう変化は良かったのか悪かったのか、適当だったのかそうでなかったのか、変更すべきだったのか変えてはいけなかったのか、そんなことを考えますと、答えはあえてどちらでもいいんじゃないですかというふうに言っておきましょう。少々乱暴な物言いではございますけれども、聖書の訳、賛美歌の選曲、その歌詞、突き詰めていけばそれは人間の営みですから、その産物ですから、伝統的なものだろうが新しいものだろうが、私たちの救いそのものには影響を直接与えないはずです。習慣や文化としてそれぞれ大事にされるのがよろしいというような気は個人的にいたしますけれども、救いそのものにはこれらの変更は影響がないはずです。その変化にこだわるとすれば、私たちの中にある、居心地の良さといいますか、心の中の問題です。割礼はその聖書の訳を変えるとか、賛美歌の選曲や歌詞を変えるというのとはもちろん違います。長い長い間守り通してきた救いの根拠のようなものでしたから、それを不要とする もう必要ないんだよというようなそのパウロが述べ伝えていった福音というのは、喜びの知らせというよりむしろ信仰が根底から覆されるほどの重大事だったでありましょう。しかしそんな人間の葛藤も含めてキリストはもろもろ背負われて十字架に挙げられたのだと。つまり十字架に挙げられたのは一体何だったのかということを私たちに思い起こさせます。そこに挙げられていたのは現実的にはナザレのイエスだったわけですが、それを私たちは私たちの罪を背負った救い主キリストであると告白するようになりました。なぜならばそこに私たちはそのことによって救いを見出すことができるようになったからです。律法を守って安らぎを得ようとしても律法を守りきることができずに罪を重ねてしまう愚かで弱い私たちの、その罪を私たちの に代わって担い十字架にかかってくださったイエス様がいる。だから私たちは自分の罪を自分の代わりに主に委ねて十字架に上げていくわけです。その罪とはイエス様が私たちに示された愛の律法と呼ばれる新しい掟によって浮かび上がってきた私たちの罪、隣人を顧みない自己愛に生きる姿であったり、つまらないプライドであったり、自分の力で救いを得ようとする傲慢さであったり、あるいは自分自身で作り上げたと思い込んでいる安心や平安であったり、そうしたいろいろなものではなかったかと思います。これは立法主義者たちにとってはイエス様によって変えられたくなかったもの、それを意味しているかと思うんです。立法という目に見える分かりやすさは、隣人愛というシンプルなのに自らに責任がかぶさってくる重大なテーマにとって変えられて、言葉悪く言えば大層面倒くさいものになっていきそうでした。ですから変えられたくはない。それを変えようとする大きな力はさっさと抹殺して消してしまえばよかったんです。でも十字架に挙げられたイエス様は、人々の思いとは逆にそうした人間の罪を背負ってそれらをすべて十字架に釘付けにし、主を憎む者に対しても救いをもたらしました。ですから十字架に挙げられたのは、人間のつまらないプライドや自らの力による傲慢さ、そうしたものだったと言えるわけです。しかも十字架という処刑方法に思いを馳せるとき、それが最も残虐であったがゆえに見せしめのような要素を持っていた、そのことを含めて考えてみるならば、十字架の上に釘付けにされたのは見せしめのように、それを見上げる人々を悔い改めさせるためのものであったということになります。つまりそれを見上げれば同じ過ちは繰り返さないようにしようと、そう思うものであって、後に続く人々への大事な警告ともなっていったということです。パウロという人は徹底してこのイエス様の十字架の死による贖いというのを説きました。かつての律法掟は破棄された証書のごとくイエス様と共に十字架に釘付けにして取り除かれたというんです。ですから私たちは罪から解放されたんだと、私たちは自由になったんだ、見せかけの信仰深さに惑わされることなく、ただキリストのその福音にしてかってのみ私たちは救われるという確信に至る道を歩みなさいとパウロは人々に勧めていきました。割礼とはほぼ無縁な 私たちでありますが、このメッセージに触れるとき、素直にキリストの十字架を見上げてまいります。そこに何を見出すか、そのことを思いながら私たちの信仰がさらに豊かに成長させられることを、そういう祈りに十字架を見上げるとき結びつけられていきたいと思うのであります。一言祈ります。主なる御神様、このひとときを感謝いたします。御子イエスキリストが挙げられた十字架をしっかりと見上げながら、そこにあるべきは誰であり何であったのかを思いつつ、悔い改めて新しい命に生きる信仰の決断を日々新たにさせてください。これから始まります一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。